この1年は早く過ぎたなというふうに感じてます。市長になってからも日々いろいろなことがありますので、あっという間に過ぎたというふうに感じてます。
黒部座ストーリーヒューマン。こんばんは、岩城幸子です。黒部のあの人にフォーカス、黒部座ストーリーヒューマン、毎月第4金曜日のこの時間にお送りしていますが、今月は年末スペシャルを今週と来週の2週にわたってお送りします。スペシャルゲストは黒部市の竹熊義和市長です。今年の4月に初当選されました。今回はプライベートなお話もお聞きすることができました。どんなお話が聞けるのかお楽しみに。黒部座ストーリー年末スペシャルです。スペシャルゲストをご紹介します。黒部市の竹熊義和市長です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、市長を目指されたきっかけ、こちらからお聞きしたいと思います。どんなきっかけだったんでしょうか。
はい、私は東日本大震災の関係でいろいろな部署で都合5年近く従事させていただくことができました。その中で市長さんや町長さんの役割は大きいということを感じたのと、それから私自身復興庁でいろいろな市町の復興支援する中で最先端の取り組み、当時は震災によって課題の先進地になった地域ですけれども、課題解決の先進地になろうということで NPO の人たちとさまざまな分野で新しい取り組みを見てきました。でそれを一緒に支援もしてきたりしました。そうした取り組みを黒部でもやりたいと思いまして選挙に出ました。黒部では特に移住施策とかについてはあまり力が入ってないので、私自身が経験したことを黒部に持ってきてもっとよくできると思いまして選挙に出ることにしました。
竹熊市長ならではのということを、ね、掲げて当選されたわけなんですけれども、就任からこれまでを振り返ってみられて今どんな感想をお持ちですか。
あの時間が早く過ぎたなというふうに感じてます。去年のもうちょっとしてから選挙に出るということで新聞とかにも載りましたけれども、まあ、この1年は早く過ぎたなというふうに感じてます。市長になってからも日々いろいろなことがありますので、あっという間に過ぎたというふうに感じてます。
そういう意味では環境もこうガラッと変わって激動の1年と言ってもいいかもしれないですね。
そうですね、激動の1年だったと思います。はい、
ご自身で市長に就任されたなっていうことを実感される時っていうのはどういう時ですか。
まあ、市を代表して感謝状とかをお渡しする時とかにはあまり自分のことだけじゃなくてちゃんとビシッとしてかっこよく振る舞って感謝の気持ちとかを伝えるとか、そういうことは気をつけるようにしてます。ただし、まあ、いろいろ市長になった時にっていうので、まあ、市議会議員の皆さんやいろいろ市民の方からいろいろこうしたらいいんじゃないかとか、この辺こういう問題があるからこう改善したらいいかっていうことについて役所の職員の方とディスカッションして、じゃあそれだったらこういう改善策でいこうとか、少しでもその市の行政が良くなる、そういうことを取り組んでる時はそれはそれで市長になって市長ならではできることだと思ってますので、そういう時も大変ですけどもやりがいを持って取り組んでます。
まあ、去年決意を固められてそして就任されたわけなんですけど、就任前と就任後でここが一番変わったなと思われるところはどんなところですか。
なかなか自分の時間がなくなったっていうことが一番大きいのではないかと感じてます。
ご自分の時間があるときっていうのはどういうことをして過ごしていらっしゃったんですか。
まあ、自分の時間があるときは寝てたりしてましたけど、去年の今頃までは時間が割とあったので 市長のことも意識して Zoom であのセミナーとかを毎日5時間6時間とか聞きまくってたりは去年の今ぐらいまではですねしてました。
黒部座ストーリーヒューマン。それでは後半も黒部市の竹熊市長のお話をお送りします。
さてあのご家族のお話を少しお伺いしたいなと思っています。
我が家の自慢っていうのが一つあってですね、息子2人いるんですけれども、3歳違いで誕生日が一緒というところがちょっとあのそれが我が家の自慢なので
とても素敵なあの社会人の方と大学生の方ということであの写真載ってますけども、なかなかのイケメンさんです。
ありがとうございます。なんかうちのなんかの記念の時にあのみんなであの撮ったんです、はい、
でも同じ誕生日ってすごい奇跡ですよね。
たまにいらっしゃるみたいですけど、まあ、あの妻に言わせれば私を褒めなさいということを言いますけど
誕生日が同じってことは占いなんかをするとこう似たような結果が出てきたりしそうですけど、性格なんていうのはどうですか？
違うと思いますね。だ3歳違うからやっぱり違うのかもしれない。占いでも違うかもしれません。あ、ちょっとそこは調べてませんけど、はい、
はい、あの奥様は同級生でいらっしゃるんですね。
はい、あの中学の同級生です。小学校は違います。ただしあの中学校でもあのクラスは一緒になったことはないので、お互いクラスが一緒になってもっとよく知っていれば、結婚することもなかったのではないかというふうにあの私なんかは思ったりすることもあります。多分あの妻もそうだと思います。
でもあの同じ黒部のご出身で中学校も同じってなるとお話共通するところがたくさんあって楽しいんじゃないですか？
ああそうですねまあ時代も一緒ですしあの共通します。それからその、まあ、あのいろいろ私あの東京以外に群馬県、北海道、中国の北京、金沢に住んでますけど、まあ、そういうところで地域のことをあのいろいろな取り組みとか見たりとかあの観光地とか街のありようとか見たりした時に、まあ、あの黒部でこれやったらどうかねとかどうかなとか黒部はこうだよねとかっていうところは、まあ、議論は しやすいっていうかそういう、まあ、別にあのいつもそんなことを意識してるわけじゃないですけど、まあ、そういうところについては話が合うっていうところですかね、はい、
ではご自宅では楽しいお時間過ごしていらっしゃるということでよろしいですか？
そうですね、最近あんまり私あんまり家にいないもんですから割と家にいるとあの歓迎していただいておりますから。
お休みの時は奥様とはどのようにお過ごしになっていらっしゃるんですか？
まあ、一緒にどっか何か近くに何か食べに行くとかそういうところは最近あんまりできてないのであのたまにどっか行きますって感じです、はい、
いよいよ明日はクリスマスイブですけど奥様とはどのようにお過ごしになるご予定ですか？
予定がなければ何かちょっとデートにでも行こうかと思います、はい、
今あのここラジオで宣言されてしまったから行かないといけないですよ。
ああ分かりました、はい、
じゃあ皆さんのお姿見てもあの声をかけないでね温かく見守っていただければと思います、ということでとても楽しいお話が聞けています。黒部座ストーリーヒューマン年末スペシャル、スペシャルゲストは黒部市の竹熊義和市長をお迎えしています。それではまた来週も楽しいお話をお伺いしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
黒部座ストーリーヒューマン、いかがでしたか？真面目な中にもユーモアあふれるお話がお伺いできました。さて来週も年末スペシャル竹熊市長のお話をお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。